はい、皆さんこんばんは。2018年の5月23日水曜日の、学び会祈祷会の録音になります。今日もリビングライフの5月号、今日はイザヤ書の60章5月10日の箇所ですね。ここから学んでみたいと思います。60章のイザヤ60章1節から9節まで、お手元にありますアウトラインで、今日も2つ質問がありますから、まず質問を読んでから購読させていただきたいと思います。イザヤ書60章の1節から9節ですね。まずクエスチョン1、あなたが救われてから光を放ち輝いたものとは何でしょう。あの輝いた、まあ、エリアっていうか、何でしょう、自分の人生の部分っていうか、そういったものは何でしょう。さらにまた輝くためにどんなことができますかって、どんなことをしたらさらに輝けますかという2つ目の質問は、あなたが家庭や職場や社会で神の光となるためにはどのような生活や生き方をしなければならないと思いますかという、この2つの質問ですね。さあ、それではイザヤ書の60章1節から9節、新改訳聖書になりますが、購読したいと思います。司会者ぎく、奇数節いきますので、皆さん偶数節、声を合わせて、音読していただきたいと思います。60章1節、起きよう光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。2節どうぞ。
見ろ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。
国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。4節、
目を上げて辺りを見よ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは道奥から来、娘たちは脇に抱かれてくる。
その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。6節、ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。8節、
雲のように飛び、巣に帰る鳩のように飛んでくるものは誰か。
最後9節、ご一緒にどうぞ。はい、誠に島々は私を待ち望み、タルシッシュの船は真っ先にあなたの子らを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒にあなたの神主の名のために、イスラエルの聖なる者のために運んでくる。主があなたを輝かせたからである。アーメン。さあ、それでは皆さん、ちょっと2つの質問、考えて書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆様には、もう一度質問と聖書箇所をお知らせしたいと思います。イザヤ書の60章1節から9節まで、5月10日のリビングライフ5月号ですね、箇所からですが、質問のまず1番目は、あなたが救われてから、光を放ち輝いたものとは何でしょうか。救われて輝いたもの、光を放ったものとは何でしょうか。またさらに輝くためにこれからですね、どんなことができるでしょうか、どんなことができますかという。2つ目よろしいでしょうか。それはあなたが家庭職場や社会で神の光となるためにはどのような生活や生き方をしなければなりませんかという、この2つの質問ですね。はい、皆様も少し考えていただけると、今日のイザヤ書60章の内容に、沿った質問でありますので、トライしていただければと思います。また学び会のディスカッションタイムが終わった後、解説の時にまた録音に戻りたいと思います。一度ポーズ、させていただきますが、皆さんも一度録音ポーズしてですね、考えていただけると良い学びになるかと思います。それでは一度ポーズさせていただきます。 はい、皆さんいかがでしょうか。今日はちょっとですね、ディスカッションでちょっとかなり燃えてしまったっていうか、素晴らしいことになってしまって、かなり時間を費やしてしまいましたので、ちょっと学びが短くなるかもしれませんが、さあ、それではイザヤ書の60章ご一緒にいきたいと思います。ここは、起きよ、光を放てという、こういう言葉でありますね。このバックグラウンドとしては、まあ、不信仰によって国を滅ぼしたですね、イスラエルの神の民は、そして捕囚の民として、まあ、この引かれていて、行った中で、まあ、ちょうど闇のような状態ですよね。もう将来どうなるかわからない、そのような状態の中で、神はそんなイスラエルに起きよ、光を放てと語られた箇所でありますね。まず最初にお気づきになると思いますが、1節から9節末ですね、今日の箇所、あなたを数えて、繰り返し出てくる言葉って必ず大切なんですよ。驚きますね、数えますと。ちょっと間違ってたら教えてください。私数えたら17回、新改訳聖書ですね、これ。17回も出てきます。そしてヘブル語で見ましたらですね、これ、女性単数形で書かれています。これはちょっと驚きましたね。あなたたちじゃないんだと。二人称あなたですね、女性系単数系で、で私はね、どうしてかなと思った時に、その括弧の中、ちょっと私の考えなので括弧の中に入れましたけども、なぜ女性系で、なぜあなたが単数系なのかって思った時に、もしかするとこれってキリストの花嫁としてのあなたなのかなと。これは単に私の思ったことですので括弧の中に入れておきましたが、じゃあ、あなたの光とこう出てきますよね。あなたの光が来てと。花嫁にとっての光って言ったら間違いなく花婿でしょ。ね。で、これ実はですね、あなたの光っていうと私の光って思うんですが、これ、新共同訳を見ますとですね、あなたを照らす光って、間違いないように解訳してるんですね。ですから、私の光ではなくて、私を照らす光って、花嫁を照らすのは間違いなく花婿ですよ。ということですね。ですから、この光、ここで今日光ね、輝くって話ですが、まず最初に、この光は私たち自身がこの発電機じゃないっていうことなんですよ。私が発光源ではないって言うんです。ね。私を照らす光のことだっていうことなんですね。まずここからスタートで、ありましょうね。その光とは、私たちの光とは間違いなくイエス・キリストのことですよ。ね、私は世の光であるって言われたお方でありますよ。この私たちを、照らす光が私たちに来るときに、私たちも光の子となって、また、この光が私たちに来るときに、私たちも世の光になる。だってイエス様は私は世の光であるって言いながら、同時にあなた方は世の光であるとも言っているんですね。こういうことです。ですから、このまずキリストの光を受けなければ、私たちは光になれないってことです。すなわち発光源はないってことです。発光体はキリスト以外にないってことです、私たちのうちに。どんなに奉仕をして、どんなに立派に祈れて、どんなに聖書知識に長けたとして、経験がクリスチャンとして立派になったとしても、それが光とはならないってことです。キリストの光を日々私たちが受けることによってのみ、私たちは世の光となることができるということ、私たちはいつも忘れちゃいけないと思うのでありますね。ここまず一番最初大切なところでしょう。で、主の栄光があなた方の上に輝いているからだと書いてありますね。二節も見ようんぬんって書いてあるんですが、これ、日本語では省略しちゃったんですけども、ヘブル語で読みますとキーという言葉で始まるんですね。っていうのはそれはなぜならばという理由を説明している言葉です。光を放てって輝けて、その理由をこれから説明しているっていうことなんですね。その理由がここ今話しましたように、主の栄光が、救いがと言ってもいいでしょう、主の光がと言ってもいいでしょう、力がと言ってもいいでしょう、愛と言ってもいいでしょう、主の栄光があなた方の上に輝いているから起きよ、光を放てっていうことなんです。こ ここ間違えないようにしないといけないと思うんですね。私たちが起きて光を放つと主の栄光が現れるんではないってことなんです。お分かりですか？私たちが何かをすると主の栄光が現れるんではないんです。主の栄光がすでに私たちに望んでいるから、あなたの上に輝いているから立ち上がりなさいって。だから光を求めて、何かを求めて、神に栄光を求めて立ち上がるんじゃないです。もうすでに私たちは受けているんです。だからあなた方は立ち上がれますよって。どんなに状況が暗くても、どんな病であっても、どんな暗闇試練の中であっても、すでにあなたの上に神の光が栄光があるから、どんな暗闇の中でもあなたは起きることができますという理由を説明してるんですね、ここは。そのことは大切なことでありますね。私たちは光を受けて、すなわち受けたら受けたままではいけないっていうことなんですね。救われたら救われたままで終わってはならないっていうことでありましょうね。私たちは立ち上がるっていう光の中に、自ら立ち上がるっていうことを私たちは、行わなければならないということですね。マタイの5章16節にこう書きましたよ。こうイエス様の言葉ですね。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさいって。で、それがあなた方にはできるように、もう私はあなたに栄光を与えましたよって。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇められるようにしなさいと。光を受けただけで終わってはいけないんですよ。だから起きよう、光を放てと、暗闇の中にある民に言ったように、私たちにも主は今日語ってくださるんですかね。闇という言葉がね、2節のところからね、出てまいります。実はこの日曜日にね、あの宣教師河合勝太郎先生の、お話をしましたよね。まあ、たまたま先週ですね、先週の大和の基礎会でこのイザヤ書の60章から、もうびっくりしましたね。今月どこやるかっていうのは大体もう決まっておりましたので、先週60章って言った時にはありゃと思ったんですね。でどういうことを話されるかなと思ったらね、この光を放っててここから話されるんですよね。そしてあの日曜日話したメッセージ覚えてますか？皆さんもうすっかり忘れちゃった、あのその内容をね、創世記の1章1節から、1節2節3節からお話ししましたでしょ、ね。あの闇を、あの光を創造したのは1章の3節だって、創世記の。しかし光が創造される前にすでにあったものがある。これ一章の一節で、天と地を、初めに神は天と地を創造したでしょ、と創造した。だから天と地はあったんだ。光が創造される前に、天と地はあった。しかもね、闇が地を覆っていたって二節に書いてあるって話をしましたね。そして、その闇を、地の表を覆っている闇を神の霊が覆っていたって。すなわち、神は闇の中にいたっていうことを、先生言われたのね。闇を覆っていたわけです。そしてその闇の中で光をあれって三節で言ったら光ができたってわけでしょ。あ、ここ書いておきましたかね。そう、一緒。あ、そう、一二三節そこに書いてありますね。ね、闇が縁の表にあったんですけど、でも神の霊がその水の表っていうのは闇の上を覆っていたって言うんですよ。だから聖霊様は闇を恐れないっていう、闇のうちに来ることを嫌がらない。っていうか、闇のうちに来られる神なんだって。そしてその闇の中から光をあれと、その闇の中に、私の闇の中に来られて、私の闇の中から光を創造してくださるお方なんだっていう、こういう話ですよね。でと同時にもう一つはお話ししたのは、光を作られた時に神は闇を消し去らなかったってこと。 ね、消し去ることできたわけですよ、光を作ったわけですから。でもそうならせず神は闇を 夜と名付けたって、残したって、ね、私たちの内側にも闇がある、信仰がある、罪がある。でもそれをも神は覆ってくださる、聖霊の愛で癒しで覆ってくださる。私たちに弱さがある、私たちに弱さを残したのも神である。それはなぜかというと、その私たちの弱さを神の力が覆うためですよ。私たちの不信仰、罪をキリストの血種、愛の血種が覆うためですよ。そして私たちを翼を広げて、詩編の91編ですよね、この実はね、ちょっとあのまたずれちゃいますけど、実はね、あのあれ、あそこ行ったの、お母さんとこ行ったのいつでしたっけか、あ、月曜日でしたかね、月曜日。あの私ね、あのお母さんのとこ行くので、あの宣伝の道具をね取りに教会来たんです。でエレベーター乗ったのね、乗ってよかったなと思って、時々ね、あの歩かなきゃいけないなと思ってね、なんですけど、その時急いでいたのもあってエレベーター乗ったんです。だからうちのエレベーター、新しくなったエレベーター、何の日って出るじゃないですか。でね、あの月曜日ポッと見たらね、翼の日って書いてあった。でその時に思い出したの、翼を折ってね、神が覆われているの、その光景を見たような気がしましたね。そしてね、イザヤ書の詩編の91編からね、翼を述べられてね、それをねお母さんに話したんです。これね、偶然とは思えなかったね。それでお母様はその翼の下に身をね置いて洗礼を受けられたわけですよ。話がずれちゃいましたけど、私たちのそんな罪や弱さや痛みを神はご自身の身をもって覆ってくださるお方なんだっていうことを伝えるために残されたんじゃないですか。ならば私たちもその神の翼の下に身を置こうではありませんか。自らがどれほど弱くても不信仰であったとしても、罪を犯したとしても、それを覆うために来られたのですから、ひなが母鳥の翼の下に身を避けるように、私たちもこのお方の愛の翼のもとに、下にこの私たち自身を置こうではありませんか。そうすればどんな危険が襲ってきても、どんな炎が、地獄の炎が襲ってきても、母鳥が火の守りを、神は自らの身を捨てて守ってくださったのですから。詩篇91編4節、主はその羽を持ってあなたを覆われる、あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。皆さん、私たちの酒どころはここ以外にありません。自分自身でも、人を通しても、時が解決することもできません。私たちの永遠の必要をこの翼のもとに持っていこうではありませんか。3節、今度私たちじゃなくて国々と王たちをあなたの光や輝きに照らされて歩むって。この間の、日本人の方ですね、ビジネスマンの方ですごいものを発明したっていう、テレビをやっていました。それ何かっていうとですね、誘導灯なんです。誘導灯って中にあの電気が入ってるじゃないですか。で一応あの電気がつくようになってね、火災とかの地震の時には誘導するもんじゃないですか。電気がいらない誘導灯を発明した人がいるんですね。ちょうどあの時計のこう反射板みたいなのあるじゃないですか。でもこれってそんなに光がないじゃないですか。でそんなに長く持たないじゃないですか。ところがこの方はやはりあの大震災とかいろんなことを通してね、電力がなくても輝くあの避難灯、誘導灯を作りたいって作り上げた人がいるんですね。日本人でテレビでやっていました。 ほらね、見事にもう12時間以上ですから、もう夜の間以上輝くんですね。もう電気が入っていないかって信じられないぐらいの光で放つんですね。そういうものを発明した人がいるんでありますけど、私たちもそうだなって思いました。私たちのうちには何のパワーもないんです。ですけど、この神の光を吸収するときに、私たちはこの世の中の人たちを滅びから免れさせるために、正しい出口に、救いへの道へと導く誘導板となることができるんだなって、そう思ったのであります。4節に、あなたの子供たちも遠くから来るって、まず私たちが自ら自身が光として神の光を受けて光の中を歩むならば、自然とあなたの家族はこの神の光の中に来ますと、そう言ってるんですね。ですから大切なのは、まず私がこの神の光の中に歩むということ、これが大切なことだなと。そうすると富や財宝がたくさんあなたのもとに、来ますということが5節6節7節って行くわけでありますが、私たちは救いを受けると貧しいものだって、補修にでしょ、奴隷だったんですよ。エジプトでもそうでした。そして、私たちをこのイスラエルの民はバビロン捕囚、アッシリアへの捕囚として国を失っていくわけですから、囚われの身となるわけですよ。しかしながら、そのあなた方のところに世界中の富が、祝福が集まってくるって、そんなことはありえないですけど、でもヨセフの生涯を見たら、それをなされるのは神であるっていうことなんですね。皆さん、ここで神が言う富財宝というのは、誠の富財宝のことです。この世の一時的な、私たちが永遠に持っていくことのできない富財産ではありません。私たちが永遠に祝福され持つことのできる財産です、富です。ですから、それは金銭的なものでないかもしれません。あるかもしれませんよね。心の喜び、平安、感謝であるかもしれません。あるいは時には病であるかもしれませんよ。病を通して私たちは神の財産に預かるということもあります。弱さであるかもしれません。失敗であるかもしれません。行き詰まりであるかもしれません。しかし、それらのものを通して神は私たちに、この世では買うことも得ることもできない財宝を私たちに届けると、そうここで約束してくださったのであります。そしてそれらの財宝は私たちを、6節、主のくすしい御業をこの世に述べ伝える証となる。あの人、どうしてあんなに問題があるのに、病があるのに、あのように輝いているの。これこそ誠の豊かさ、誠の財産、誠の光ではありませんか。そして七節、それは私、私の美しい家を輝かす。お分かりでしょうか。私たちを輝かすことのできるお方はたった一人、花婿なるイエス・キリスト、このお方の愛以外にはないということです。ですから私たちクリスチャンも、神に、イエス・キリストに愛されることに、私たちはこのことにおいて喜び、感謝し、またこの心と生活と生涯を、この花婿なるキリストの愛で満たされることこそ、私たちが本当に美しく本当に輝ける唯一の生き方なのですよ。私以外の誰があなたを輝かすことができるのかって、私以外の誰があなたを満たすことができるのかと、今日私たち一人一人に聖霊が語ってくださっているのだと思うのであります。愛する天のお父様、今日女性系、単数系であなたと書かれた 理由がここにあるのかもしれません。主よ、私たちをあなたの愛で今一度輝かせてくださるように、あなたの愛以外のもので輝き、またこの心と人生とを満たそうとしたあなたの民、我らの罪をお許しくださりますように、心からあなたの前に悔い改め、あなたの愛の翼のもとに今晩身を避けるあなたの花嫁たちをお迎えくださりますよう、キリストイエスの名前で祈ります。アーメン。さあ、しばらく祈りの時